恵み深い天の父なる神様、ずいぶん寒くなりましたが、風邪をひいても神様が私たちを強めてくださって、また癒してくださって感謝しますけれども、坂本姉妹は体調がよくありません。神様が遠く離れていても、どうぞ慈しんで癒して祝福してくださるように、今週の手術も成功するようにお願いします。また今日ここに来られた方の中で、体調を崩しがちな方やいろんな問題を抱えている方がおられましたら、天から下ってこられた救い主イエス様のクリスマスの祝福とクリスマスの恵みで、すべての悲しみが喜びに変えられるように、どうぞよろしくお願いします。全国各地で生活をしている方々にも、神様が恵みの御手を述べてください。昨日はたくさんの子どもたちが教会に来ました。またあちらこちらで、また英語のクリスマスなど行われております。すべてのクリスマス会に、本当のクリスマスを伝える豊かな天からの風が吹き、祝福がありますように。これから聖書をご一緒に開きますので、私たちの心をクリスマスの心にしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。先週は沖縄に行きまして、那覇空港というところに行ったら、飛行機が1時間遅れから始まって、1時間15分遅れになって、結局羽田からこちらに戻ってくる電車に間に合わないということになって、そして品川というところで急にホテルを取って一泊して帰ってきたんでした。もう少し機転が利いたら、そのチケットを捨ててちょっと離れた隣の別の空港飛行機会社のところに行って、そしたら間に合って帰れたんじゃないかなと思ったけど、後の祭りでした。知らなかったんです。だって沖縄24度25度だし、その日なんだか北海道が大雪だとか、この辺よく分かりませんでしたが、もう飛行機がめちゃくちゃになっちゃって、かなり運休が出て、で沖縄までどこからかの飛行機がかなり遅れてしまった。だけど後で計算し直したら、その場で判断してそれを捨てて別のスカイマークっていう飛行機会社のカウンターに行けば別の飛行機があって、チケット代もそんなに変わらずに来れたんだなって。ああ、こんなこと言ってもしょうがないけど、誰かがエスコートしてくれたら、誰かが私のことを案じて心配して、お客様その時はこっちの会社にいて、これはすぐチケット払い戻しできますから、あっちに行くとまだ間に合いますから、今すぐ決断したらいかがですかと言ったら、救われるというと大げさですが、余計なお金出してホテルに泊まらないで帰ってくることもできたかなと。もっとも、あの機転の利く私は、品川にできた新しいホテルを携帯で予約したら、本当に新しくて東京で温泉がついてて、そしてそんなに高い値段じゃなかったんです。まあ悔しいから、まあプラスマイナスで許してやるかって言って帰ってきたんですけれども、皆さん、天からイエス・キリストがこの地上に来られて、あなたのことを放っておかない、あなたの傍らにいて、あなたをエスコートして導くよ、これがクリスマスの素晴らしいメッセージ。だから神の一人子であるイエス・キリストが、私たち人間のうじゃうじゃうようよ、傷つけたり傷つけられたりうずくまったり泣いたりしている私たちのところに来て、私があなたを救うんだとおっしゃってくださったので、これはあまりに素晴らしい。もう世界中でそのイエス・キリストの誕生の前は紀元前と呼び、クリスマス以降を紀元後と呼ぶようになりました。何度も話してますが、 BC と社会で習うのは Before Christ、クライスト。じゃあ After Christ とは言わないで、ラテン語で紀元後は主の年、主なる神様救い主が来られてから2016年を数えてますねと。それぐらい意味が深いんです。で、今日のタイトルはクリスマスのメッセージというタイトルなので、皆さん、クリスマスの記録はいろいろありますよ、聖書に。どこで生まれ、どんなことの次第であったか、 どれぐらい反響が当時あったか。しかしその意味、メッセージは何ですかと言ったら、今日選んだ聖書の中の聖書、バイブルの中のバイブルと言われるヨハネというお弟子さんが書いた3章16節がベストなんです。最も聖書で有名な聖句です。で、私の車のナンバーは、だからストーカーはしないでくださいって言ってから言うんですが、316なんですよ。今日のヨハネの3章16節のメッセージをナンバープレートにして、いわきのナンバーにして、あちらこちら、日本国中とは言いませんが走っているんです。そういえば先週あるクリスマス会でお話ししてくださいと言われて、モニカ先生が作ってくださった美味しいドイツ風のケーキ、あんまり甘くないんですよ。羨ましいでしょ。少し私は2種類も食べてしまったんですけども、その時に説明していただいたシュトーレンって私も好きなんですよ。ちょっと高いけれどもね、美味しいじゃないですか、クリスマスらしくて。あの格好とあのケーキの意味、由来は何ですかって、やっぱりドイツで生まれたシュトーレンはドイツ人に説明してもらうのがベストですよ。あれは貝羽桶でお生まれになった神の一人子王子様だから、ヘロデ大王の宮殿で生まれると考えますかって、いやそうじゃない、なんか糞尿の匂い立ち込める、なんだか本当に下々の中のさらに下々の、もうゲノゲとは言いませんが、人様が生まれるような、神の御子が生まれるような場所でない、貝羽桶の中でお生まれくださって、そういえば布にくるまれた赤ちゃんのように、それをこの揺らしてあやすかのように、あるいはシュトーレンの形、シュトーレンの意味ですよ。ああ、だからクリスマスはこの白い砂糖をまぶしたような、私が好きなシュトーレンかと。シュトーレンは分かります、形は。しかし意味は、メッセージは、本場のドイツの宣教師の説明を聞いたらベストですよ。で、今日はクリスマスのメッセージを、聖書の中の聖書のベストのメッセージ、ヨハネが書いた中から3つ、じゃあアウトラインを出していただきましょう。この3つを受け取ってください。クリスマスが奏でるメッセージは、今日の箇所から少なくとも3つ読み取れます。1つ目は、神は愛である。神様は呪いの神だとか信じたら人生は真っ暗ですよ。自分の人生はお先真っ暗で、これからさらにどん底が来ると信じたら生きていく力が抜けますよ。しかし神がおられます。その神は怒りっぽい神で、呪いの神で、人をこもらせて北斎演でるような、そのような神だと信じたら人生は真っ黒です。しかしそうじゃないって、神様は愛の神ですと。で、2つ目、イエス・キリストの愛。皆さん、それはイエス・キリストの愛で極まった、後で解説をしますが、比べようもないということなんです。聞いたこともないということなんです。ありえないことが起こった。で、これ間違いないということです。神様の愛は揺るぎもしない。クリスマスの歴史の事実、だって平成って数えるのは日本だけですから、世界中はイエス・キリストを中心に、その前かその後かがずっと歴史の数え方なんですから、間違いない歴史の事実からどんなメッセージが読み取れるか、イエス・キリストの愛ですよ。じゃあ最後、クリスマスプレゼント、昨日もなんかプレゼント効果がどっかであったんですか。聞きましたけれど、昔うちの教会ももうちょっと小さかった時は必ず500円とか1000円決めてプレゼント交換したりしたものでしたけど、本当のプレゼントは何ですか。それはケーキも食べたらその日限りでしょ。しかしクリスマスのプレゼントは永遠の命のプレゼントであります。皆さん、死んだら終わりの人生じゃなく、突き抜けてその先があると言ったら、人生に対する見方がかなり変わります。大きく変化します。まだ本読んでる途中ですが、大和宅急便って黒猫大和作った、もう亡くなりましたが、創業者は社長さんも奥さんも熱心なクリスチャンでした。で、その人たちはよく北海道旅行して、お里が、奥さんが北海道らしいですね。ほうで、街道が本当に古くなったり、返済ができない教会があると、もういくつの教会にも多額の献金をしたりしていたようですね、旅行先で。まあ、本人もありましたが、いや本当に熱心なクリスチャンだったんだなと。日本の政治と対決して、そしてみんなにかゆいところに手が届くような、世界に類を見ない宅急便を作った精神ばかりがこう聞いていますけど、根底には、ああキリスト教の、キリストの何かプレゼントの奉仕をするような、 精神があったのかなって思ったんです。さあ皆さん、第一番目、神の愛、今日の聖書の箇所を出していただいて読みましょう。ご一緒に3章16節、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。はい、まずそこまでにします。皆さん、神は実にというのはすごく強調したいことを聖書が言ってるなと日本語でも読めます。確かにこの聖書のヨハネの言葉はとにかく神様は愛してるんだってちょうど机を叩いて演説するかのように、これが胃の一番の主張なんです。なのでさっき言ったように、神様ってどんな神様かな、恐ろしい雷様みたいな人かな、うちのおじさんはすっごいのんべえで飲んだら暴力三昧だったから血を見るから、きっと神様はああいう神様じゃないかなってイメージしちゃいけないっていうことなんですよ。昔ヨーロッパでは理神論、理科の理って書いて、神はいるけど無関心だよって、興ざめするような、なんか血の気が引くような、感情も何もないかのような、私が泣こうと片足が切断されようと知ったこっちゃないって、そういう神様じゃないかって、そうじゃないんです。理神論のような神でもないし、怒りたけっている意地の悪い神でもないんです。とにかくクリスマスでキリストの弟子となった私が今確信していることは、神は愛であると言ったんですね。皆さん、これは旧約聖書を見るとうすうす分かっていたんです。神様はまるで羊飼いだよって、羊飼いというのは羊を利用しない、羊を愛するんです。何回も説明するように、夜は寝ずの番、仮眠しながら番をする、羊を守るため、獣が来たらで牛追いのように一番後ろじゃなく一番先頭行くので、毒蛇に噛まれるのは羊飼いです。熊と対決するのも羊飼い、逃げたりしないんですね。それが神だよって、その令和を見ると、例えを見ると、ああ、神様は私たちを愛してる神様じゃないかなって。もう一つ言えば、前に解説しましたが、水路のそばに、人工的な水路のそばに植え替えられて、丁寧に植え替えられた苗木のような木があなただよって、実をならせるために剪定もするし、もう無限の水分養分が来るし、そのようにあなたを祝福して祝福して祝福する神様だよって。なのでよく聖書を読めば、怒りの神様じゃないな、神様は愛の神様だなって分かってはいたんです。さあ、このヨハネはこのイエス・キリスト伝と同時に手紙まで書いて解説したんです。ちょっと一丸を出していただきましょうか。今日の引用箇所の一丸、これ有名です。この箇所、本当は明治時代の翻訳の文語訳聖書っていう方がいいなという人もいるんです。だけど今の訳で一緒に読みましょう、はい、愛のないものに何は分かりません、なぜなら神は愛だからです。なぜなら神は愛だからです。神は愛なりって文語訳の方がいいなっていう人もいるんです。神は愛なればなりと訳したようなんですが、ちょっと今で言うといかめしい訳かなと思う人もいるかもしれません。その方がいいという人もいる、力強くて。神は断じて言うけれども愛であると、もうどこ切っても、ね、裏から表まで神は愛であると、一点の疑いなく神は愛なんだということを人生の壁紙にしなさい。そしたら温かい空気が、温かい雰囲気が私たちの人生や心や家庭に吹き始めるんです。今年熊本の被災地に行った話を以前しましたが、熊本といえばプロテスタント教会の発祥の地の3つのうちの1つ、熊本バンド、熊本グループの話しました。35人の後の裁判官や、また小説家や、また大学教授になっていく日本の頭脳のような人たちが軒並みクリスチャンになって、花岡山で私たちは生涯信仰を捨てないという、それがあまりに影響力の強い未来のある学生たちだったので、すっごい騒ぎになったという話をしました。で、その当時日本語の聖書を読むことできませんので、しょうがないから英語で学ぶしかなかったんですね。何の解説もなしに、しかし学んだ時に彼らは科学あるいは天文学全部総合して重ね合わせた時、やっぱり神はおるな、太陽の恵み、大地がいろんなことがあってもどんどんどんどん自ら修復されていくような営みを見た時に、その背後に 愛の神様の強いご意志がこの自然界に万物に流れてさんさんと降り注ぐその恵みの中で私たちは命が息づいているのだと確信したんです。なるほど、そういえば震災にあって広島の原爆本当に悲惨でしたが、あの頃こう言われた、70年は草木も生えないって。事実は違ったんです。大地の回復は早かった。もう焼け野原になって全てを焼き尽くしたような原爆で70年は草木も一本も生えないと当時は人間に予測されましたが、大地の回復力は私たちの予想を超えたんです。人体の免疫の力っていうのも半端じゃないと聞きますね。誰がこのような復活回復していく大地や人体の不思議を与えたかなって、別に熊本グループの頭脳明晰な学生たちじゃなくてもですよ、この神が作られた万物をおしなべて観察すると聖書のメッセージと符合するな。神は愛の神ではないのかって。私はよくテレビで魚とか虫とか動物の番組好きだから見るとですよ、特に鮭なんかそうですね、新しい命を産み落としたら必ず死んでいくんですよ。産むために命を捨てるようなもんですよ。誰がこういう仕組みを作ったかなって。弱い鳥なのに強い鳥に立ち向かっていったり、弱い獣なのに強いライオンにも時々は立ち向かっていったり、子供を守るためなんだか万物が奏でているんじゃないか。親の愛、命を捨ててでも一番大事なものを守ろうとする、それは虫の世界でも短い命でも子孫のために命を落としていくような、なんだか神羅万象が神の愛を今日の聖歌隊のようにテノールやベースのように奏でているんじゃないか、みんなして。それがこの世界の解説書である神様のお言葉の聖書を開くと、なるほどな、神は愛なればなりと、神は愛なりと、本当だと。もしかしたら皆さん、うちの教会の営みを観察して洗礼を受けましたなんて人もいないわけじゃないんですから、私たちのささやかな営みを一瞬教会が雲散霧消して消えたはずなのに、まあ、復活したといえばこのように復活したとある人は見るかもしれないし、お、客観的に映画を見るようにパノラマを見るように見ていると、ああ神はおるなって。あれほどの大震災のど真ん中にバプテスト派の教会があったそうだけど消えたと思ったら、もう一回頭をもたげて、今はいわきで教会やってるって、これは誰の物語、神様、あれ神様の愛の御手がなんか見えるような気がするっていう人もいないわけじゃないんです。皆さん、クリスマスの第一のメッセージ、それは神は愛である、愛の神様がおられるということなんです。で、皆さん、2番目のクリスマスの奏でているメッセージはイエス様の愛です。今日の聖書の箇所にもう一回戻りますと、聖書の中の聖書、もう一度前半を読みましょう、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。皆さん、神は愛である、愛であるって十遍万遍言うのではなくて、どれほどの愛かっていうのを深めているんですよ。どれほどかって日本語でその間に書いていましたね、一人子をお与えになったほどだって。でこの意味は比べようもないって意味なんです。ありえないって意味なんです。信じられないということなんです。例えようもない、比類がないという意味の言葉なんですね。皆さん、だって皆さんが大事なものを誰かにもらって、その一番大事なものの中のエッセンスの最も大事なものをすぐ誰かにあげたりしますか。いや、普通ならば一番大事なものは大事な主人とか子供たちにとっておいて、じゃあ他のものをお裾分けしようかなって、これ普通ですよ。しかし神様は5人も6人も兄弟がいるとかって書いてある、一人しかいないって。神の一人子であるイエス・キリストを、だからこれは犠牲、比類なき犠牲。皆さん、じゃあ20をちょっと出していただくと、同じヨハネは手紙の中でこれをこんなふうに解説したんです。ちょっとありえない、供え物として私たちに一人しかいない息子を与えた神の愛だという解説なんですが、同じヨハネの手紙を読みましょう。4章10節、はい、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。 ここに愛があるのです。この言葉も有名ですね。ここに愛があるって、よく昔キリスト教の初心者向けの人への集会タイトルによく使われたんですね。どこに愛があるんですか。神様は一人しかいない御子を、これ十字架を指すんです。クリスマスに生まれ、神の国の教えを説き、見せ神の愛を、最後は罪のない神の独り子だからできる十字架で、私たちのどうしても人を傷つけなきゃ生きていけない、どうしても自己中心から抜けきれない、死ぬまで、そして神に背を向けがちな私たちの全ての罪を十字架でお許しくださって、命を捨てた、命を捨てたら許されないものない、死刑以上の刑はないんです。何も死刑を刑罰を受ける必要のないキリストが十字架で私のためだった、罪が許されて新たな世界が来るんですよ。前話しました、三浦綾子さんという北海道の小説家がある小説の中で、デイリー地帯だったかな確か、この十字架というのは何だろうって少年たちの話で、人のために罪もない方が十字架につくなって、こんなことはあんべかって、罪があるから罰せられるんだって、いやそういうことあるって、うちのばあちゃんが自分が悪いことをした時に自分の父親が劣化の男を怒ったら、これ以上責めないって言ってね、打つならば私を打ってって孫とそれから父ちゃんの間に入って自らを犠牲にしようとしたとか、学校でガラス割って、当時は体罰の時代でしょうから、すっごい罪意識でバレたら自分はとんでもないこと、赤っ端も隠し、対面に会うと思ったら別の友達がガラスを割った犯人になってしまって、あいつ俺の身代わりになってるって思った、よくあるそういうことって、イエス・キリストの十字架って代わりに供え物になったってそういうことなんだべかって。11節も読みましょうか。11節、はい、愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべき。どれほどですかって。だからこれほど神がこの世界に来た、最後は十字架にまでついて供え物になった、これほどの話は聞いたことがないって。だから神の愛はイエス様の愛に極まったんですね。さあ皆さんは大事なものは何ですか。ちょっとつまらない話すると、今日は違いますが、私はいつも外に行くときは一枚のワイシャツが着ないんです。え、お金がなくて一枚しか持ってないんですか。私は物を捨てないタイプだから、古いものから含めて商売ができるぐらいまではいかないけど、結構あるんですよ。ほとんど着ないです。一枚しか着ないんです。なんでか分かんないけど、子供ならばこれ食べるったらここしか食べない子供いますけど、この人形は気に入ったら他じゃ絶対ダメだって子がいますけど、あのワイシャツがどういうわけか気に入っちゃったんですね。もう運命的な出会いでした。ところが何かの事でちょっとシミがついたらしいんです。私知らなかったですよ。クリーニング屋出しに行くと、シミがついてますけどいいですかって。どこがシミですかって。真っ白いテーブルに電気をバッと当てて、シミがついてないとこついてるとこガバッと重ね合わせると、確かに白さが違うんですよ。にもかかわらず私は相変わらずそれを着て出してるんですね。そうするとクリーニング屋さんで、またシミ付きのでシミ取れませんがいいですかって言われるんですけどね。皆さん変えがたいんです。私にとっては他のものではダメなんですね。それはただ私のこだわりですが、神様はこのお方しかいないのに。皆さん、私は今年でしたか、フランスは去年でしたか、行った時に初めてお会いしたフランスの教会の牧師さんが、すっごい歴史的に由緒あるおじいさんの形見のような、すっごい歴史的な銀のキリスト教会の儀式を行う時の聖餐式の銀杯をくださったんですよ。初対面で普通くれないと思います。その由来、これにまつわるどんな歴史的なことがあったか全部説明した上で、これをあなた日本に持って行ってくださいと、震災の話で言ったので、私の宝物をあげますということでした。皆さん、それほどのものを与えるということは、それほど思ってくれてるということですよ。今年ドイツに行った時は、何時間もかけて車で来た人が、コレクターであったご主人が大事にしてた本物の浮世絵、豊国の、私に預けると言ってくださった。それコピーじゃないですよ。大事なものですよ。大事なものを与えるということは、あなたのことをそれぐらい私は思ってますよ、あなたのことをそれくらい私は思ってますからねっていうメッセージですよ。 何度も話しましたが、赤毛のアンを翻訳した村岡花子さんがミッションスクールでキリストの愛を聞いてたけど、大体神様なんかいるのかと思ってたんですよ、卒業しても。しかし一人しかいない息子が5歳だか6歳になろうとしている時だか忘れましたが、亡くなったんです、病で。その時蘇ってきたのが今日の聖書の箇所ですよ。神は実にその一人の一人しかいない男の子をお与えになるほど弱愛したのだと。一人しかいない息子を、後にも先にも一人しかいなかった、なくしてみて初めて神様の愛の深みが、重さが分かったというんです。皆さん、クリスマスはイエス・キリストの愛に極まったんです。じゃあ最後に、神の愛とイエスによって確定したこの愛は何のためでしたか。それは永遠の命のプレゼント、クリスマスはプレゼント交換の時期で、それはいいですけど、最高のプレゼントは誰からももらえない、キリストしか与えることのできない永遠の命です。じゃあ今日の箇所にもう一回戻っていただいて、もう一回最初から最後まで読み通しましょう。はい、神は実にその一人子をよう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。何にも一番大事なもの、感謝もしない私たちに、お願いもされてないのに、与える必要もなかったのにって。いや、そうじゃない。それは御子を信じる者が一人も漏れなくですよ、ね、チケット持ってたのにもらえなかったってないって。じゃあどんな社長さんが、どんな能力ある人も、そうじゃない。信じれば男の子でも女の子でも寝たきりの人でも、どこの国にも、黒人でもアジア人でも誰でも永遠の命をいただけるんですよって。何でも昨日は子供が80人も来る予定だったそうで、病気したりなんだりの人でちょっと来れない人もいた、それでも随分たくさん集まったと聞きました。何でも、そしてケーキまで何種類か食べたのか、だけど無料だったとか風の噂で聞いたんですが、これはすごいなって。200円ぐらい取っても500円ぐらい取っても全然文句言われないようなケーキじゃないかなとも思いましたが、ちゃんと申し込み書出して、もういっぱいになったから途中で締め切ったはずです。私後で案内しようと思って、もう締め切りましたって言われたんですね。しかしちゃんと書いて締め切り前に出した人は、無料だと聞いたのに1000円取るんですかって、ないんです。そういうことは無料だって書いたなら無料で、これは恵みですよ、これはプレゼントですよ。で、最大のプレゼントは永遠の命ですと。皆さん、永遠の命の聖書の箇所を読みましょうか。30出してください。それは永遠の命を与えるためでした。これは分からないといけない。ヨハネは分かってねって、ご一緒に5章13節読みましょう、はい、私が神の御子の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。よく分からなかったらもったいないですよ。申し込みで私はこれ持っていったら、ただでケーキが食べられて、教会でちょっとびっくりするような、少し怖いような不思議なサンタクロースにも出会えるっていうね持ってるんだって、永遠の命の切符を持っていると思ったら、もうちょっと喜んでいいんじゃないですかって。私持っていないかと思って生きたらもったいないですよ、だって持ってるんだからって。それはあなたが努力したからでも、あなたが偉いからでもなくて、ただ信じさえすれば、そんなのいらないとか言わないで、私は子供のクリスマス会に行ってそのケーキを食べましょうって。いや、食べれるかどうかわからないって、いや、それは信じていいよって。来たら、ほら、本当に食べれたでしょうって。神様があなたにあげるって言ったものをありがとうって受け取って、天国に行ったら本当に永遠の命ですが、天国に行く前からやがて私は天国に行くんだって喜んで生きる人生の方がはるかに数段いいでしょうって。もしも、じゃあ40出していただきましょうか。これはもともと持っていたものじゃないんですよって。じゃあ5章の11節読みましょう、はい、その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。もともと獲得したもんじゃないです。生まれた時はお母さんを通して与えられた、100年も生きたら大したもんですね。しかしいつまでも続かない、新車は中古車になるんですね。私たちも死があるんです。しかしそれを突き抜けた永遠の命は神の御子イエスのうちにあって、 12節読みましょう。次の12節、はい。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。かつて私たち持ってなかったんです。しかし神様のおぼし召しで教会に来てイエス・キリストの話を聞いて、何の努力もなしに、私は確かに罪深い、許されなくてどうして清い天の御国に行けましょうと本当に思って、子供のように信じますと祈って受け取った。かつてなかったのに今受け取っているということを分からずに生きてほしくないと、分かってほしい。これがクリスマスの喜びですよ。モニカ先生が開いているそのクリスマス会でお話してくださいって行きましたら、ドイツのクリスマスは飾りがあったんですよ。私初めて見ました。長靴がずっと24個でも5個でもあるんですかね。1日目チョコレート入って、2日目の長靴に何か入って、多分クリスマスイブかその日にはイエス・キリストの何かが出てくるのかなって。だってドイツのカレンダー、うちは毎年昔買ってたんです。1日から25日までだったか24日までだったか、1日から開くんです。そうすると動物が出てきたり猫が出てきたり何かが出てきたり、それドキドキしながら24日は何かなって、ウモガエでお生まれになったイエス・キリスト、扉を開くとカレンダーが出てくるんですよ。最終的な神の与えしプレゼントは、食べたらその日しか持たないような美味しい食べ物じゃない、もっと素晴らしい永遠の命なんです。皆さん、この永遠の命は努力したから獲得できるものじゃない、天から下ってこられたイエス・キリストが永遠の命なので、十字架で命を捨てて、その命をあなたに賜りますよって、それ以上のものはないって、私受け取ります、信じますってなったら、クリスマスの契約成立です、約束成立です。この教会は今随分ドイツの香りすると思いますよ。以前はなかった、そういうことは。一人のドイツ人の宣教師が来たことによって、ドイツのクリスマス教会、ドイツから若い人が2週間ぐらい来たり、ドイツのケーキを食べたり、一人の人が遠いところから来ることによって、遠い国同士がいきなり近くなるんです。この福島県でも玉川村って、私西郷村と勘違いしてましたが、玉川村のある方が随分昔遠く南米のペルーに行って、そこの天空の世界と言われるマチュピチュ、そこだったか、その近くの村長になって、クスコの村だったか忘れました、マチュピチュだったと思いますね。そしてもう日本の技術を用いて、いろんなインフラとかもういろんなことやったんです。そのマチュピチュの人忘れないですよ。その人が行って住んで多大な貢献をしたら、もうなくなってますよ。何代経っても福島と玉川村ってすっごい結びつきなんですよ。心が通じてるんですよ。イエス・キリストが来る前と来た後で、天と地の世界がドッキングしたんです、ジョイントしたんです。もう交流自由ですよ、イエス・キリストを通して。で、誰一人滅びることなくです。皆さん、実は今日の聖書の箇所はニコデモというお年寄りの機会だったんです。このニコデモというお年寄りは名声もあったし、学者でもあったし、人々に先生先生、ラビラビって言われる人でしたが、一つだけ分からなかった、間もなく人生終わる、自分はどうしたらその後天国に行けるんだろうって本当は分からなかったんです。どんなに人々に崇められてても、こそこそ人目を忍んでキリストのところに来たけど、キリストの言ってることと噛み合わないんです。自分の頭で考えるから、心で考えないから、ちんぷんかんぷんだったんです。で、背中を向けて去っていったんです。だったら悲劇ですよ。しかしキリストはその後で、実に神はその一人をお与えになったほどに要愛された、御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を持つとヨハネがここで解説したんですが、そのごとくに彼はその後登場するんです、聖書に。今度はキリストの弟子のようになって、最後は十字架についたキリストのご遺体を国会議員と一緒に人目もはばからず葬るように、彼は変わったんです。一人も滅びないで。だから今ちょっと心があれでも、やがてその人は変わるんです。卵が割れるように、ヒナが出てくるように、みんな新しい命を獲得して、それはニコデモというお年寄りだけですか？いいえ、この教会でも。この間相馬の靴屋さんの2階でとっても素晴らしいクリスマス会だったんです。ああ、本当のクリスマスを初めてお祝いしましたみたいに寄ってくださる方もいたんです。ところで、そこに来た人が、この教会で突然先日亡くなった鈴木直之さんという人がいたんです。その人が福島市で講演している講演の DVD をどこかで確保してきました。で、せっかく車の道だから、それ、いや鈴木さんも随分違うもんだなって、背広を着て そして、まあ、放射線量のプロの人でしたから、それについて科学的にずっとこうお話ししている、講演している、随分のお客さんがそこに来ているようでしたの内容でした。で、私思ったんです。ああ、この鈴木直之さんは福島がお里でもないのに福島にもともと来たけどどうしてかなって。お葬式の時、ロサンゼルスに住んでいる唯一の兄弟のお姉さんとバスが一緒で、あれやこれや聞いたんです。ああ、なかなか由緒ある家のお坊ちゃまだったんだな、跡取り様のって。なので、お姉さんが最初クリスチャンになって、弟にコンコンと話しても最初カチンカチン跳ね抜けてた。もうキリスト教なんて見向きもしなかった。今の鈴木さんから想像もできないなって。しかしある時心柔らかくなってイエスキリストを受け入れた。そうしたら今度由緒ある家のご長男だったんでしょうから、ものすごい、まあ、なんていうか摩擦っていうか、まあ、迫害というと大げさでしょうが、しかしそれでも一回持った単純な信仰も捨てることがなかったって。そして最後はふるさとを離れて福島で原発に関わった責任感もあったと思います。ここで生涯を閉じました。じゃあ私が第一発見者としてアパートで裏寂しく亡くなっていましたかって、いや私はそうは思わないんです。ちょうどシュトーレンのドイツのお菓子がイエス・キリストの赤子を抱きしめるお菓子であるように、鈴木さんは一人ぼっちのように見えましたが一人ぼっちじゃないんです。彼が信じて、どんなに風雪が来ても信じたものは信じた、生涯これで通すと、イエス・キリストを信じて永遠の命の希望を持ちながら心温かく主と共に福島で最後まで過ごされたんだなと。今は天の御国で信じたごとくに、このチケット持ってたら本当にケーキ食べれるよって、イエス・キリストを信じたら本当に罪許されてあなたは神の子で天国だよって、それを生きてる時から喜んでましたが、今は本当に天に帰って大きな喜びの中にいるだろうなって。先日はテレビでロックフェラー財団ってありますが、もともとのジョン・ロックフェラーについて生涯を言ってました。まあ、いろんな本に出てくるんです。いろいろ言う人いるんですよ。石油王で当時のアメリカの国家予算以上の財産を持ってた、普通じゃなかったんです、貧しかったんですが、ドイツから来たお母さんは熱心なクリスチャンで、そして彼女の教育は与えられた財産は自分のためじゃない、財産の3分の1は全部教会に捧げていたとテレビでもやっていました。そしてそれは母親からの、日本ではなかなか財産持ってる人が慈善事業に寄付するっていう習慣が海外と比べてかなり低いと昔から言われてたんです。私はその大きな影響の一つは聖書、キリスト教だなと思っていたんですね。与えられたものは預かったもので全部自分のものじゃない、そしたら泥棒で横取りだと。その3分の1は全部教会、あと他のものも慈善事業とかたくさん捧げて、それを使命と感じていた。どっから来たか、神は惜しみなく一番大事な一人子をプレゼントしてくださって、それゆえに新しく目から鱗なので、私もそれにその恵みを息に感じて、そのような使命を全うする生涯を送りましょう。さあ今日はヨハネの福音書3章16節を通し、クリスマスが奏でる3つのメッセージのメロディーについて、それは神の愛だよ、神は愛ですよ、それはイエス様の愛だよ、イエス様の愛は比類ないものだよ、そして3つ目はあなたに永遠の命をプレゼントを与えるためですよ。じゃあ最後にもう一回読みましょう。ヨハネ3章16節、そしてお祈りしましょう、はい、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いてもらいますので、しばらく黙祷のうちにクリスマスのメッセージをそれぞれ受け取るときにいたしましょう。いかがでしょうか。黙祷のうちに世界中で今クリスマスのツリーやメロディーやまたイルミネーションや、そしてその全ては本当のクリスマスのメッセージを伝えるものとして、世界中で今クリスマスを意識していると思います。神様がおられ、どんなに暗い世の中でも辛いことが続いても希望がある、それは 愛の神がおられるから。神は私を呪う神などではなく、私を愛する神であると。そのメッセージをまず受け取りましょう。一点の曇りなくそのことを信じたら、その愛はイエス様の誕生、クリスマスに極まった、揺るぎないものとなった、一人しかいない御子を最も大切なお方を与えるほどの愛である。イエス・キリストを心に迎え入れて、すべての暗闇、罪、汚れを十字架で許していただいて、そして最高のプレゼントであるこのお方だから用意することができた天国への道、もう一つの命、永遠の命を我が物として受け取りたいと思います。それではクリスマスのお祈りをいたします。本当にその通りだなと思われた方は、また毎週来ている方も私と同じ言葉でご一緒に神に祈りを捧げましょう。祈ります。天の父なる神様、イエス様のご降誕をお祝いします。愛の神が私を愛し、イエス様の愛が私に届き、心の扉を開き、救い主としてイエス・キリストをお迎えします。十字架によってすべての罪汚れを許し、清め、永遠の命をお与えください。クリスマスを歓迎します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。